もしもし、テレフォン人生相談です、
はい。よろしくお願いいたします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
結論から申しますと、はい、私が亡くなった後に、
はい、
長男、次男がいるんですけども、
はい、
次男とは普通の関係です。で、長男の方は、結婚してから、だいぶ経ってからですけども、メールも電話も、ほとんど連絡が取れない状態でして、それで、
はい、
私が亡くなった後に、次男の方がおそらく手続きをいろいろとすると思うんですけども、その時に今の状態で連絡が取れないとなると、次男の方は大変困るかなとずっと思ってまして、それで、30分の無料の弁護士相談とかも受けまして、いろいろ相談したりしてたんですけども、結論は長男の方に手紙を出して、それで猶予何ヶ月とか、まあ、置いて、その間に相続とかそういうことについて相談をしたいっていう手紙を出したらどうかと言われまして、次男の方もそれはそうだっていう感じで意見が合いまして、出そうとは思ってるんですけども、ただ私の気持ちがもうちょっと一応まだこうざわつくような気持ちでいるので、もう少し私の気持ちが落ち着いたら長男の方に手紙出すねって感じで言ってる今の状態なんですけども、他にもまたなんかいい方法っていうかやり方があるのかなと思って、先生のお知恵をお借りしたいと思ってお電話しました。
はい。まずあなたはおいくつですか？
75歳です、
ね、75歳、
はい、
ご主人は
4年前亡くなりました。
あ、なるほど、
はい。
で、お子さんはご長男とご次男ですよね？
そうです。
ご長男おいくつですか？
43です。
はい。ご次男は
40歳です
。40。
はい。
はい。両方とももう結婚されてんのかな？
いえ、長男だけです。
あ、ご長男は結婚されてる。
はい。
はい。ご次男はこれ、一緒に住んでらっしゃるの？
いや、住んでないです。
別に住んで
る。はい。
で、ご長男って何？どれぐらい前から連絡取れない？
ですね。10年ぐらい前に結婚式を挙げまして、
はい、
それで、まあ、私としては普通かなと思ってはいたんですけど、まあ、長男の家っていうのは携帯しかなくて、まあ、電話をします。そうすると、
うん、
なぜかスピーカーフォンなんですね。
うん、
それで、後ろか脇で奥さんの声がなんか言って、同じようにこう入るのは聞こえるんですよ。ただ、ちょっと違和感はあったんですけど、まあ、あんまり深いこと気にしないでいて、
うん、
まあ、そんなもんかと思ってはいました。それで、子供ができたと言われたあたりからですかね、なんか変だなと思ったのは。で、まあ、1歳近くなったので、お祝いをあげたいと連絡入れたんです。
うん、
そしたら、家ではなくて、どっかのショッピングモールで会おうって言われて、いいよって言ってそのつもりでいたんですけども、
はい、
その会おうという後から私のやり方が気に食わなかったらしくて中止になりました。それでそれ以来連絡はあまり取れない状態です。それでずっと気をもんでるって感じでいました。それでまあ何年もそんな気持ちでいて、半分諦め、いや、そんなことはないって、まあ、結構うじゅうじゅう考えてたんですけども、
はい。
私の主人が亡くなる時も、
うん、
突然亡くなったので、
うん、
連絡もどうしたらいいかわからないけど、まあ、どう思われてもいいっていう感じで、相手の親の方に連絡入れたんですね。
はい。
息子には直接連絡しても、つかなかったから。それでそこから連絡が入って、うん、
ね、
それでやっと来てくれました、
うん、
で来てくれたんですけども、手続きの中で印鑑登録証明書とか、
はい、
それから戸籍謄本とか提出してほしい事案があってお願いしてもなかなか出してくれないんですよ、長男は。 それでしばらくしてから長男が戸籍謄本とか印鑑登録書とか持ってきたんですけども、長男が帰った後に開けてみたら、うちの主人が亡くなった日付に向こうのご両親と戸籍上の正式な親子関係結んでました。
養子に入っちゃったってこと、ね、
養子っていうんですか、向こうではないですね、もう親子の関係になっちゃ
った、
ね、
親子になってっていうことは向こうの奥さんと兄弟、
それはわからないです、話もされてないんで。
うん、
私その辺は全くわからないんですけど、ただその日、戸籍謄本とかにはそのように書いてました。
なるほど、わかりました。今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
最初おっしゃってた相談っていうのが、
はい、
自分が死んだ時、亡くなった、あなたが亡くなった時の相続で、
はいはい、
今連絡を取っている次男の方が手続きを取るんで大変じゃないかと、
はい、
それが心配だからっていうことから入りましたよね、
は
い、
入りました。
で、まあ、弁護士の無料法律相談とか行ったら、
はい、
一遍手紙出したらどうかと、
はい、
で最後のところで、まあ、それで返事が来なければ遺言書を書きましょうと、はい、遺言書ですね、はい、ということになったんだけど、そもそも今連絡取れないんですよね。
取れないです。
こっちが何言っても返事来ない相手に手紙出しても、まあ帰ってこないよね、おそらくね、
はい、おそらく来ない。
だからあんまりなんかちょっと前提から考えるとあんまり意味のないやり方かなと思って聞いてたんですよ、
は
い、
そうですね。
で、
うん、ごめんなさい、
どうぞどうぞ、どうぞ。
書類上はそういう形です、正直言って。
うん、
で息子もそれは大いに賛成、下の息子ですね、大いに賛成です、
うん、
で私はやっぱ親なので、
うん、
やっぱうじうじしちゃってるところがあるんです。
その連絡がうまく取れないっていうか何の反応もくれない長男の態度と、あともう一つは養子だよね、きっとさっき言った。
もうね、養子に関しては、うん、もう向こうが幸せであるなら、
うん、
何ももう言うことはない。
あんまりこだわりがないのね、そこ。
こだわりないです。
わかりました。
ただ、
うん、
連絡を取り合いたい、それからなんでこうなのかって理由正直言って知りたいですね。
うん、わかりました。私がねお話したかったことにそのがつながってくるんだけど、今最初にその自分が死んだ時の手続きで次男が苦労するからって言ってそれで弁護士に相談に行ったっていう話なんだけど、
はい、
だけど私が聞いていてそれはあなたの悩みというか抱えているものの本体ではないと思って聞いてたんですよ。
まあそうですね、
だってそういうふうに表現されてるけど今ご自分でおっしゃったように、それは言ってみたら、じゃあ遺言書書けばいいじゃないかって終わっちゃうんですよ。だけどあなたが心配なのは、ご自分でおっしゃったけど本当は連絡取り合いたいんだけどと。
そうです。
で、なんで連絡取れなくなっちゃったんだろうかと、
はい、
で向こうのねご両親の養子になるのはそれは別にただ養子になっただけですよ。
そうですね。
で、あなたがおっしゃるようにそれはご長男がご自分で一人前の大人として判断をされて、
はい、
奥さんの方のご両親と養子縁組をするって判断をされたんで、はい、それは親がこっちの、はい、実の親がどうこう言ってもしょうがないので、
はい、
であなたも冷静にそれは尊重すると本人が良ければそれでいいとおっしゃってるから全然問題ないのね、
はい、
でちなみにあなたとの親子関係は別になくならないので、
はい、
その上でね今こんな風になっちゃってるけれども自分としてはこういう気持ちでもうぜひ連絡を取りたいんだというすごくあなたの気持ちを深く書いた手紙かなんかまず出すのから始めた方がいいんじゃないですかね。
うん、
それ読んでも反応ないかもしれないよ。
読まないかもしれないっていうこともありますよね、
うん、もちろん捨てられちゃうかもしれないし読まないかもしれないし、うん、でも読んでくれるかもしれないし、それを読んでくれないところに押しかけたって絶対うまくいかないでしょ。
そうですね。
だったら、あなたの心を込めた手紙を何回か出してみて、
出して、
それでも何の反応もなければ、
なかったら最終的に、
いやいや、もう諦めるんだなと僕は思うけどね。
いや、諦めたくないんです。
まあそこはね、それだけやってダメなら一目見たいって言ってもいいけども、まあ少なくともそういう、あなたとしては真剣に長男とコミュニケーションを回復したいと思ってるんだっていうことをしないでおいて、いきなり言って、なんでだ、みたいになっちゃったら、あなたが長男を責めてるみたいになっちゃうじゃない。
そうですね、
向こうからしたら。で、そしたら絶対いい結果には僕はならないと思うから、
そうですね、
その前の最初のほら、 無料法律相談に行って、まず手紙出したら、それでダメなら遺言書書いたらって、そんな話でも、まず手紙出しましょうって言われてるのに、うんうん、この長い交流のないところを回復するのに、いきなり行っちゃ、そりゃ、かえって逆効果だと思うよ。
そうですね。
お母さんが長男のことを思う気持ちって自然なことだから、
そうです。う
ん、長男がお母さんにちょっと冷たいからって、だったらもういいよって言う方が、ちょっと不自然なんで、そうされてもやっぱり話したいっていう気持ちを出すことは、そんなに、おかしなことじゃないですよ。
ありがとうございます。う
ん、だから、私が申し上げてることも極めて当たり前のことしか言ってないんだけども、そういうことでやっていくしかないと思うし、で、伝わればいいし、伝わらなければいいけれども、あんまり無理されないで、で、あとは自分の気持ちばっか出しすぎちゃったら、やっぱりご長男ももっと向こう行っちゃうかもしれないから、逃げちゃうかもしれないから、それだけ気をつけられればいいんじゃないかなと思います。
わかりました。ありがとうございます。
はい、じゃあちょっとお待ちください。
お分かりいただけましたか？
はい、はい、ありがとうございます。
ご長男ってどっかの会社かなんかに勤めてんですか？
会社なのかな、ちょっと特殊なんですけど、まあ自分でなんかやってるみたいです。
あ、自営でらっしゃるんだ。
自営に近いかもしれない。
そうするとお嫁さんと一緒なのね。
おそらく。同じ資格を持ってる者同士なので。
なるほど。いや、私がお話伺ってて、一番考えたことは、ズバリ言っちゃうと、
はい、
多分お嫁さんがあなたと会わないんですよ。
あ、そう思ってます、私も。
うん。なんか電話で後ろでごちゃごちゃ言ってた話もありましたよね。
はい。
で、ご長男は、今の生活を大切にするために、お嫁さん取っちゃったんですよ。
そうなんです、そうなんです、うん。
だから、お母さんとしては残念なんだけど、今のご長男の立場を考えてあげたら、
もうこのままってことですね。
そう。それしかないんじゃないかなって。
で
そこは気がついてらっしゃるの？
あ、知ってます。このままで全然いいんですけど、大切な連絡を言った時ぐらいは返事をよこしてほしいって。
いや、だから、それもこれも全部なくして、結局、だからお嫁さんの力がすごい強いんだと思うんだけど、あと、お嫁さんの家族。うん。だから、その、養子縁組までしちゃって、あなたから引き離そうって、相当のことだと思いますよ。
はい、私もそう思いました。うん。
だからその相当なことが何だったかをあなたが思い出して、それはもうしょうがないなって思ったら、自分の心はちょっと一応殺してっていうか、お子さんのことだから、
そうです、
ね、ご長男の幸せを願うしかないんじゃないかな。
それは承知してる。ただこう。
だから、
切なくなっただけで。
そうね。それはよくわかりますけど、ご長男にはご長男の生活があって、これから、の生活をお子さんのことも考えてっていうことになると、多分もしかしてお母さんに対してご長男が何か思ってるっていうんじゃなくて、多分お嫁さんがとその家族が何か思ってるんだと思うから、
はい、
そうするとご長男自身の立場悪くしちゃうと思うんですよ、あなたが積極的になると。
そうですね、
だからあなたが、まあ、これはもう予想でどっちが先に亡くなるかは分かんないけど、もしお長男より先に亡くなったとして、その時にそれなりにちゃんとね、法律的なことで遺産の相続まで書いてくれたのをご長男が見たら、それがあなたにとっては一番のラブレターかなって私は思います。
そうですね、揉めないように
そう、
ということですね、はい、
ということで、
ありがとうございます。
一生懸命遺言状だけ一生懸命作っておいてください。
そうですね、はい、わかりました、はい、ありがとうございます、
はい、失礼します、
失礼いたします。